今日はローマ人への手紙5章です。このところにはキリストの恵みが語られてあります。一節に、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。パウロはそのように言いました。この神との平和、それは心に平安がある、神様にこの裁かれない、そしてまたこの苦しみを受けない、そのような平安、なぜ持つことができるのか、それはキリストのこの罪の許しということにあるわけです。6節には、不敬虔な者たちのために死んでくださいました。不敬虔な者たちとは誰なのか。8節に、私たちがまだ罪人であったとき、私たちが罪を犯し、そしてまた苦しみの中にある、そのときにキリストは私たちのために死なれた。それが神様の罪の許しであり、また愛であるということです。もし自分が罪を告白して、そしてもう私は自分の力で罪を犯さなくなりましたというならば、キリストの許しは必要ではなくなってしまうわけです。私たちは自分で自分の罪を解決することはできない。しかし何によって解決ができるのか、それは9節にキリストの血によって義と認められたということが出てくるわけです。私たちの罪の身代わりとしてイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、その罪の許しによって私たちは実は神の怒りから救われるということであるわけです。果たして私たちはまたもう一度罪を犯したいと思うでしょうか。キリストが自分のこの罪のために十字架にかかり苦しみを受けてくださった、その姿を私たちが心の中に見るときに、果たして同じような罪をもう一度私は犯したいと思う人がいるだろうかということを思います。私たちはこのキリストの十字架によって自分の罪が許され、そしてまた神の怒りが和らいだ、怒りから救われた、私たちはこのことを感謝するのではないだろうかと思います。そしてそれはただ単に許されるっていうだけのものではないわけです。2節の終わりを見ると、神の栄光に預かる望みを喜んでいます。神の栄光に預かることができる、ただ許されたというだけではないわけです。もう神様のそのまばゆいばかりの天の御国の栄光に自分が預かっていく、望みを喜んでいます。希望があるわけです。そしてこの神の栄光に預かる希望が、実は3節に苦難さえも喜んでいます。おそらくこの栄光がなければ私たちは苦難を耐え忍ぶということは難しいんではないかと思います。先にある栄光に自分は導き入れられる、その確信があるからこそ私たちは今の苦難を耐え忍ぶことができる。しかもその苦難を通して3節には忍耐を生み出し、また4節には忍耐から練られた品性、そして練られた品性が希望を生み出す。この練られた品性というのはまさにキリストに似たものになる。イエス・キリストもこの世においては試練を受けられた。しかしいつもイエス・キリストは喜びと感謝に輝いておられた。もうまさに御国の栄光、イエス・キリストはそこから来られた方であるわけです。天の栄光を思い見るならば、地上にあるところの苦難はもう物の数ではないということであるわけです。そしてまた私たちもこの練られた品性、それはまさに自分の努力で得られるものではなくて、実は5節の終わりに、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊によって 私たちの心に神の愛がすがる。ご聖霊は助け主です。私たちは自分で自分の努力で自分を助ける訓練するということは実はできないわけです。イエス・キリストはもう一人別の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊である、そのように弟子たちにはっきりと言われました。ですから弟子たちも自分たちの努力によってペンテコステの時の御業ができたわけではないわけです。聖霊が下ってくださったことによって神様は大いなる働きをなしてください。私たちはこの聖霊が働いてこの自分の心にこの愛を与えてくださることによって私たちは満たされることができます。そのことは11節に、私たちは神を喜んでいます、その喜びが自分の心の中に注がれていく。12節以降には一人の人アダムのことが出てきているわけです。アダムによってこの世には罪ということが生じ、そしてまた私たちは生まれた時からこのアダムの性質があるということです。もう人のものを欲しがってしまう、それを自分のものにしよう、トラブルが生じる。私たちもまさにその罪の性質を受け継いで生まれてきたものであるわけです。しかしこの一人の違反によってこの死という問題が入ってきたわけですけれども、15節のところを見ると、一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのです。パウロはそう言いました。確かに死がアダムから入ってきた、しかしもう一人の人イエス・キリストのその恵み、その恵みは何かっていうと、16節の終わりに、多くの違反が義と認められるからです。多くの違反、一つ一つの罪、多分私たちは自分が犯してきたその罪を数えるならばもう数えきれないようなことを私たちはやってきたのではないかと思います。しかしその一つ一つの罪がイエス・キリストの十字架によって許される。そしてそれはただ単に許されるだけのものではなくて、17節のところを見ると、なおさら恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人というふうに、実は私たちの心に恵みとそして義がもう豊かに満ちあふれていく、その約束があるわけです。ですから使徒の働きを見ると、あの弟子たちは鞭で叩かれ、また迫害を受けても彼らはもう信仰をやめようとは思わなかったわけです。なぜならば彼らの心の中には聖霊によって神の愛が心に注がれ、恵みと義の賜物があふれかえって、そして喜びと感謝に満ちあふれた。それはまさに17節の終わりに、イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。キリストはご自身の命をもって信じる者を支配してくださる、守ってください、そしてまた悪に打ち勝たせてくださるということになるわけです。18節のところには、一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられます。その一人の人とはアダムであったわけです。しかしもう一人の人はイエス・キリスト、イエス・キリストによって私たちは義と認められ、命が与えられる。そしてこのことは19節に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。一人の従順とは何か、それは十字架のことであるわけなんです。ゲッセマネの園でイエス様は祈られました。この苦い杯を私から取り除いてください。その苦き杯とは十字架のことであったわけです。しかしイエス様はそれを喜んで受けられ、そして十字架によって 私たちを許してくださった。その許しによって私たちは義とされている。20節を見ると、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。罪に打ち勝つところの恵みを神様は私たちの心に与えてくださる。そして私たちは21節に見ると、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くというこの約束があるわけです。私たちはこのキリストの十字架の愛、罪が許されて、そしてまた義とせられる。これはもうまさに私たちは報酬として受けるものではなくて、恵みとして神様によって愛が注がれていく。そのことがペンテコステの時に実現していったわけですけれども、しかし今日も聖霊は働いてくださっておられるわけです。私たちはこの恵みに預かり、またイエス・キリストによって永遠の命をいただいて、そしてまた信仰に立って歩ませていただきたいと思います。